ルツ記をご一緒に読み進めております。今までのところではナオミという女性が夫エリメレク、そして二人の息子を与えられていたのですけれども、住んでいたユダのベツレヘムという町に飢饉がその国全体を襲ったことによって、そのふるさとを後にして異国、外国のモアブへと移り住みました。そこで生活をしていたんですけれども、なんと間もなく夫のエリメレクが亡くなり、しかしナオミは頑張ってその二人の子供をなんとか育て上げようと、おそらく自らの手で働いて育て上げます。そしてようやくその息子たちも成人をして結婚をするということになって、ほんと一息をついたのではないかと思いますけれども、しかしそのなんとその二人の息子も天に召されてしまうということになり、悲しみの中でナオミさんはふるさとユダのベツレヘムへと帰ってきたというのが先週までのところでございました。私はここまでのところを読んでいて思い出しましたのは、最近はほとんど耳にしなくなりましたが、かつてよく読まれた詩の一つに室尾再生という詩人が歌った「ふるさとは遠きにありて思うもの」という詩が思い浮かぶことができました。ふるさと、つまり故郷は遠くにありて、遠くにいて思うものだ、懐かしく思うものだって言うんですね。その後ね、そして悲しく歌うもの、遠くにいて、そして悲しく思うものなんだと。よしや裏ぶれて井戸の乞食になりとしても、もしですね、落ちぶれて井戸、異国の乞食、これはもう今は差別用語とされておりますね、物乞いです。そのところまで身を落としたとしてもですね、なるとしもですね、帰るところにあるまじやです。帰っていくところじゃないよって、まあ、そういう詩ですね。ふるさとは遠きにありて思うもの、そして悲しく歌うもの。よしや裏ぶれて井戸の乞食になるとしも、帰るところにあるまじや。この詩から、この詩、室尾再生の詩から言うならば、ナオミさんは異国で、まあ厳しい状況にありますけれども、ふるさとに帰るということは、逆に言うならば、勇気のいること、あるいは、かっこ悪いと言いますか、辛いことだったのではないか。故郷に錦を飾るという言葉がありますけれども、まあ、成功してね、帰るならいいのかもしれませんが、厳しい状態の中で、ふるさとに帰るというのは、大きな決断が必要なことであったと思います。でも、生きていくためには、もう故郷に帰るしかなかった。でもそれはどんなに惨めな思いであっただろうかと思います。まあ、この時のナオミさんの思いは、私たち誰でもある程度は共感できるところがあるのではないかと、そう思います。で、旅を続けて、ついにふるさと、ベツレヘムに着くんですね。それが19節。二人は旅を続け、ついにベツレヘムに着いたと。じゃあ、そのふるさと、ベツレヘムの人たちは、そのナオミさんと、そしてその、息子、次男の方のお嫁さんのルツが二人で 来ているわけなんですけれども、その二人をどう迎えたのか、もうそれもとても気になるところでありますけれども、もしかしたらナオミさんは、ふるさとの人たちはどういうふうに思われるのか、内心、ビクビクしていたのかもしれませんね。で、どう迎えてくれたのかというのが、実は19節の後半です。ベツレヘムについてみると、町中が二人のことでどよめき、女たちが、ナオミさんではありませんかと声をかけてくると。どうでしょう。このふるさとの人たちの反応については、実は二つの異なる理解、解釈が存在しています。一つは、これは昔から言われてきたことなんで、ナオミさんではありませんかというふうに声をかけるのは、かけているのは、逆に言うと、あまりにもね、姿形が変わってしまっているので、本当にナオミさんなの？ナオミさんのようだけれども、ナオミさんなのかと、そのように尋ねたと、そういうふうに理解する読み方があります。おそらく何年前なんでしょうか、ルツ記の第一章の四節には、夫エリメルクが死んだ後にですね、息子たちを大きくして、モアブの女性二人を妻としたんだと。一人はオルパ、一人はルツといった十年ほどそこに暮らしたが、と書いてあります。そして、その後息子たちが死んじゃうんですけども、この十年というのは、夫エリメレクが死んでから十年というふうにも読めますね。そうすると、ベツレヘムからモアブに移ってからは、そうですね、夫が死んでから10年ですから、14、5年とか前にベツレヘムを立ったんじゃないかと。で、14、5年して帰ってきた。ただ、この一章の4節は、結婚、モアブの女を妻とした一人はオルパ、そのもう一人はルツと言った。10年ほどそこに暮らしたということは、結婚した後、10年ほど一緒に暮らしたっていう、モアブで暮らしたと考えますと、14、5年どころではなくて、20年以上のね、長い年月と、モアブでの生活になったのかもしれないとも考えられているところなんですね。その間、夫を亡くし、そして夫の代わりに二人の子供を一生懸命育ててきた、働いてきた。女で一つでね、そして、ようやく二人の子供を大きくして結婚までさせたんだけれども、その二人の息子まで死んでしまった。その苦労、その悲しみは、ナオミさんの外見、様子、受ける印象をガラリと変えてしまっていたのではないかと。だから、ナオミさんではありませんかというふうに町の人たちが声をかけた。まあ、それも無理はないだろうと思います。これほどのね、人生経験を経て、全然変わらないとかね、昔のままだなんていうことは考えられないことでありましょう。ただ申しましたように、ここにはもう一つの解釈、読み方があります。それは、この一章の18節、19節の後半ね、ベツレヘムについてみると、町中が二人のことで、どよめきと訳されている、このどよめきというのは、これヘブライ語もともとの言葉では、ブームという言葉で、最近の、言語学者によりますとですね、これは歓喜、つまり喜びの声を表すんだと、そういうふうに解釈されるようになってきました。ですから、ベツレヘムに着いたときに町中が二人のことでどよめき、喜んだって言うんですよ。みんなが歓迎、心から歓迎して迎えてくれたんだって。そういうふうに読めるのではないかというのももう一つの読み方としてありますね。で、ナオミさんではありませんかっていうのは単純に、ナオミさんでね、よく帰ってきたね、と。そう声をかけている。そうとも読めるんですね。もちろん、喜んで迎えて、しかしあまりの、ナオミさんの変わりように、ナオミさんですよねって言ったと。そういうふうにも、もちろん考えられるんですけどもね。 ふるさとは、そういう温かい面も実際にはあるのじゃないかな。どんな、状態で帰ってきても、よく帰ってきたと迎え入れてくれるという面も、ふるさとにはある、とも思いますね。皆様はどちらだとお考えになりますでしょうか。ただ、どちらにしろですね、そのベツレヘブの人々に対してナオミさんが答えた言葉が20節です。ナオミは言った。どうかナオミ、心よいなどと呼ばないで、マラ、苦いと呼んでください。全能者が私をひどい目に遭わせたのです。と答えるんですね。ナオミさんではありませんかっていうふうに声をかけたその答えに対してね、ナオミなんか呼ばない、ナオミなどと呼ばないで、むしろマラ、苦いと呼んでくださいって。全能者が私をひどい目に遭わせたんだ。この気持ちも私たちよくわかるのではないでしょうか。自分の名前がナオミ、これ原文で正しく発音しますと、ノーアーミなんですね。これは甘いという言葉から来ている言葉で、心地よいとかね、麗しいとか、そういう意味の言葉なんですね。ふるさとの人たちが、ナオミさんですね。って。でも、ナオミさんは、ナオミっていう名前なんだけど、でも内容的には今の自分はとてもナオミじゃないって。親がつけてくれたとても心よいいい名前なんだけど、とてもその名前に自分は今達していないっていうか、ふさわしくない状態だっていうんです。むしろマラ。これも原文で発音しますとマラーですね。苦々しいとか、苦しみとか、そういう意味ですね。そう呼ばれる方が私はふさわしいんだって。二番目にね、解釈として紹介いたしました、ふるさとの人たちは、もう喜んで、歓喜して迎えたと。そうするならばですね、そのふるさとの人たちに対してですね、いや、自分のナオミなんて言わないでよ、と。私は苦しいの。苦々しい。マラって呼んでっていうのは、なんかこう、反発しているって言いますか、喜んで迎えてくれたふるさとの人たちに対してね、何言ってるのって、私は本当に悲しいのよって、そう厳しい言葉で返していると、そういうふうにも読めることところであります。どうでしょうか。このナオミさんの言葉で特に私たちの、胸を打つのは20節の全能者が私をひどい目に遭わせたっていう言葉ですよね。全能者、これはシャッダーイという言葉で、これは神様のことですね。聖書にはこの表現がよく出てきます。大体全能なる神として出てきますね。エルシャッダーイ、エルは神様、シャッダーイが全能者ですね。全能者なる神、エルシャッダーイ、全能者である神ですね。ここでは神はなくて全能者と言っているのは、神様はまあ何でもおできになるはず、そういう方だ。奇跡も起こせるし、たくさんの祝福や恵みも豊かに与えられる方なのにですね、私には全然、祝福や恵み、あるいは奇跡を起こしてくださらない、むしろ私をひどい目に遭わせた。わざとね、私をこんなひどい目に遭わせておられるとしか考えられない。だから私は本当に辛い、苦い、マラだって言ってるんですよね。どうでしょうか。私たちもね、時々そう思うしかない、そういう辛い時、ああ、ついてないな。なんでこんな辛いこと、苦しいことばっかり起こるんだろうと。そう思う時があります。そして神様はわざとね、意地悪をしておられるのではないかとかね。そう考えてしまうような時は私たちもあるのではないでしょうか。しかしだからといって、この言葉、この全能者が私をひどい目に遭わせたのですというのは、これはダメだ、不信仰だというふうに、ナオミさんを責めるべきなのでしょうか。私は、そうは思わないんですね。少なくとも、不信仰ではないと思います。なぜなら、本当の意味での不信仰というのは、もう神様なんて信じない。 どうせ神様なんて存在しないと、そう考えるようになることが不信仰なんですね。つまり、まあ、私たちのよく使う言葉で言うならば、この世の中の人たちがよく使う言葉で言うならば、神も仏もあるものかなんです。人が厳しく辛い状況に陥ってしまった時にね、ここでナオミさんもですね、もう神様なんて信じるものか、神も仏もあるものか、もう信仰なんか捨てたっていうこともできたはずですね。そうも言えたはずなんです。それでもよかったんです。だけど、ナオミさんは、まだ、ここでは、神様がいない、おられないとか、神様なんてもう、自分とは関係ないとか、そう言ってはいないんです。むしろ、神様がおられるのに、なんでこんなに自分は苦しいことや、悲しい目に遭わなきゃいけないのか、そう言ってるわけですよ。神様がおられるなら、私にもう少し微笑んでくれてもいいじゃないか。温かい愛を注いでくれてもいいじゃないか。それなのに、なんでこんな苦しい目に遭わなきゃいけないのか。そう言ってるんです。だ、不信仰じゃないんです。神様がおられるっていうことはもう前提にしていらっしゃる言葉なんです。しかし、だから辛いわけですよね。逆に。だからこれ私は、このナオミさんの言葉というのは、信仰する者の悩みだと思います。神様を信じる者だからこそ、より深い悩みと申しますか。神様を信じていなければですね、運がなかったとかね、ついていないとか、ここまで悩まないかもしれませんね。あるいは、神様を信じていなかった、こんな苦しいことになったらまだですね、世の中が悪い。あるいは、親が悪いとかね。こんな自分に誰がした。こんな自分にした世の中や環境や、先祖が悪いと。そういうふうに、そっちの方にね、行ってしまいそうなものなんですね。しかし、ナオミさんは少なくともそうじゃないんです。こんなに辛い厳しい状況であるのにね、やっぱり神様のことを否定することはできないんです。しかし、それだけにより悲しいと言いますか、より悲しみが深いとも言えるのではないでしょうか。なぜ、どうして神様って、それゆえに次の21節はですね、もっと過激になって神様を告発しています。21節。出て行くときは満たされていた私を主はうつろにして帰らせたのです。なぜ心よい、もう一度言うんですね、ナオミなどと呼ぶのですか。主が私を悩ませ、全能者が私を不幸に落とされたのに。さっきは全能者が私をひどい目だ。今度は全能者が私を不幸に落としてるんだって言うんです。ここで21節、出て行くときは満たされていた私。満たされたって、これはヘブライ語のマーレーという言葉ですね。これは豊かである。飢饉でベツレヘムからモアブへと一家は移っていったわけですけれども、まだその時は、経済的な余裕もあったのかもしれませんね。出ていくときは満たされていたんだ。それが主はうつろにして返されたんだ。うつろっていうのはこれはヘブライ語のレーカームという言葉です。これはレーク、実がならないっていう言葉から来て、レーカームっていうのは空っぽ、何にもない、空っぽだ。そういう私は空っぽだという意味なんですね。貧しいって言ってないんです。主はうつろにして帰る、満たされて豊かだった私を主は貧しくして帰る、単なる経済的なことを言っていないってことですよね。むしろ一番もちろん中心はですね、満たされていた、いっぱいいたっていう意味で夫と二人の子供がいて、そして出ていくときはもう家族いっぱいいたのに、主はうつろにして帰された、今は一人誰もいない状態で返したんだっていうふうに帰ってきたって言ってますね。 あるいはこの空っぽのもう一つの意味っていうのは、自分の中にもう何もないんだっていう意味にも取ることができます。主はうつろにして帰らせた。もう希望もない、愛もない、生きていこうとする意志やね、力、そういうものはもう自分空っぽだって言ってるんですよ。もう自分の中にぽっかり穴が開いているような状態だ。ある解説者で言うならば、もはやね、故郷の人たちのことを羨ましいとかね、あの人たちはいいなとかですね、そういう妬ましいような思いさえもないんです。もう本当に空っぽ、もうなんかただ生きてるだけ。そしてあんなに満たされていた私は今本当に空っぽだったんだ。もう何にも感じない。もう生きる屍のようだ。長い旅に出てきたわけですよね。長い旅、モアブからずっと夫と一生懸命生きてきて、で夫が死に、そして子供二人が亡くなって、なんとかね結婚させてこれからと思った時に亡くなってしまって、もう私は空っぽだって言うんです。もう生も根も尽き果ててしまって自分には何もないって言うんです。主が私を悩ませ、全能者が私を不幸に落とされたんだ。辛いことばっかりでもう何の希望もない。私の人生はもうこの空っぽで、このままもうただただただ死を待つ、まあ、そのような存在なんだって言っているような言葉ですよね。神様を恨みながら死んでいくということであったかもしれません。どうでしょうか。ここに救いがあるのか。どうでしょう。ただ私は一つだけ、ナオミさんに対して厳しいことになるのかもしれませんけれども、一つだけですね、あえてナオミさんにそれは違っているよと、そう言うことができるならばね、ナオミさんはここで、私は空っぽ、もう何にもない、もう生きる屍でしかないんだって言っているわけなんですけれども、でもあなたのそばにはルツさんがいるじゃないか、自分は何もない、もう何もない、手にも何もない、空っぽだと言ってるけれども、そんなあなたを頼ってついてきているルツさんがそばにいるじゃないかって。満たされていた私を主はうつろにして帰らせた。何にもない、空っぽ、空っぽじゃないじゃないか、一人じゃないよって言うんです。ルツさんがそばにいるよって。彼女はあなたと一緒に行くために生まれた家を出て、育った国を出て、見知らぬ外国で一緒に生きていこうとしている、そういう人がいるわけですよね。それこそ彼女ルツさんはふるさとを後にして、ふるさとを出てナオミさんのそばにいると言っているわけです。そういう存在がいるのに、どうしてうつろだって言うんですか。どうして自分は空っぽだとしか言えないのか。どうでしょう。このルツという存在がナオミさんに与えられていることで、この後読んでいけばわかるんですが、2章、3章、4章と、ルツという人がナオミさんの人生を少しずつ少しずつ変えていくんですよね。このことを考えますときに、実はルツさんというのは神様がナオミさんに送っておられた、与えられた本当に恵み、救いだった、そういうことができるんです。この神様なんて、私を悩ませ、私を不幸に落とした、ひどい目に遭わせているんだ、私はあんなに豊かだったのに今はもう空っぽ、 何もないと言っている。でも実はそうじゃないんですよ。そばにルツさんがいるんですよ。そしてそのことがナオミさんにとってこの後本当に助けになっていくんです。いや、もうちゃんと神様はルツという存在を用意しておられたんです。決してね、見捨てられておられたわけじゃない。ひどい目に遭わせただけではなかったんです。だから聖書はね、そのことをちゃんと書いています。19節の二人は旅を続け、ついにベツレヘムに着いた。ベツレヘムに着いてみると、町中が二人のことでどよめいているんです。どよめいたをさっき言うと、喜んだというふうにも訳せると申しました。ナオミさんだけじゃないんですよ。二人のことでっていうことは、ナオミさんのそばに外国のモアブから来た女性がいる。そのことでも、みんなが、どよめいているんですよ。どうして、あるいは喜んだというふうにも言えるんです。それから22節、ナオミはこうしてモアブ生まれの妻ルツを連れてモアブの野に去り帰ってきた。連れてというふうに訳しておりますけれども、原文ではですね、彼女の家族であるルツと一緒に帰ってきたという言葉です。連れてきたんじゃないんです。ナオミはモアブ生まれの彼女の家族ルツと一緒に帰ってきた。一人じゃないって聖書は言ってるんですよ。一人じゃない、ナオミさんは一人で帰ってきたんじゃないじゃないかって。そしてもう一つですね、実はその後22節、その二人が帰ってきた時期なんですけど、二人がベツレヘムに着いたのは大麦の刈り切れの始まる頃であったんです。たまたま二人が帰って、その日、その時を狙って帰ってきたわけじゃないんですよ。大麦の刈り入れの始まる頃、たまたまそうだったんだってことなんです。豊作だっていうことを聞いて戻ってきたんですけど、大麦のちょうど刈り入れということはね、収穫が始まってるんですよ。そしてこの後、だからこの後ルツは有名な落ち穂拾いをすることができるわけですよね。刈り入れからこぼれ落ちた。その方、麦の方を拾うことができて、二人はなんとか命をつなぐことができたんですよ。ちょうど帰ってきたことが、時が刈り入れの始まることだった。だから落ち穂拾いができたんです。どうでしょうか。神様がちゃんとその時を、二人を備えて支えようとしておられたと、ここから私たちは見ることができないのではない、できないでしょうか。できると思います。どうでしょうか。時間があれば本当はここで、このマラという言葉、苦いっていう言葉ですね、ナオミさんが言っている言葉について、出エジプト記第15章22節からの聖書を本当は読みたかったんですけれども、時間の関係で簡単に申しますとですね、モーセを率いて、イスラエルの民がアラノを旅しますね。で、その途中で3日間ですね、もう水が、アラノですから水が飲めない、3日間飲めないんですよね。だからもう水がない、このアラノをマラ、苦いというふうに名付けた、呼んだっていうのが出てくるんです。15章22節。でもですね、神様はちゃんとその後エリムという12の泉と70本の夏目足が茂るオアシスへと、イスラエルの民をちゃんとその後導いてくださっているんですよね。あ、もう全然3日間も水がないのは、もう本当に苦い苦しい土地だ、マラだ、マラの地だっていうふうに言ったけど、ちゃんとその後で神様はエリムというオアシスへと導いておられた。ちゃんと用意していらっしゃったんです。民のためにね。だからそこで何が必要だったのかっていうと、待つということなんです。待つということが、必ずちゃんとその後に神様が恵みを祝福を用意してくださっていたんだっていうんです。どうでしょうか。今日は昇天者記念礼拝なんです。先ほど新約聖書の言葉、ヨハネの福音書の第、ヨハネによる福音書第11章、あの有名なね、自分の夫ラザロを亡くして、悲しみに暮れるマルタに対してイエス様が、私は復活であり命である。私を信じる者は死んでも生ける。そのことを信じるか。 私たちがこの世の歩みを終えた後にですね、ちゃんとイエス様は御国に迎えてくださるんだよと、そこの神様の身元で生きるんだ、そういう希望が与えられているんだよ。私は復活であり命である。私を信じる者は死んでも生きるんだ。私どもの本当に天の誠のふるさと、天のふるさとがちゃんと備えられ与えられているんだよって。だから空っぽではない、決して虚しくは私たちの人生は終わらない、必ず最後に天の御国と迎え入れてくださるんだ。私を信じる者は死んでも生きる。この生きるは生きるようになるとも訳せますし、生かされるとも訳することができる。そのことを信じて歩むものでありたいと思います。祈ります。天の父なる御神様、今日もこうして、ルツキを通して、あなたにある歩みを考えることができ、感謝です。気づかないだけ、自分のことで精一杯、自分の悲しみに打ち暮れていることで、あなたが与えられている恵みや祝福を本当に感じられない、感じていない。ちゃんと同伴者、それぞれのために与えてくださっている存在があるのに、私は何もない、私の人生は空っぽだと言ってしまう私たちの愚かさを、主よ、憐れんでください。自分が一番悲しいと、自分が一番苦労していると、そう思うときに本当に人のことが見えなくなり、自分のことさえちゃんと見えなくなるものなのだということを改めて今日の箇所より教えられます。目を上げてあなたを見上げることで、私たちの周りにちゃんとあなたが祝福と導きとを与えてくださっているのだということに気づいて、見つけて、そのことを大事にして、なお、前を向いて、希望を持って生きていくものでありますように。そしてこの生涯を、この世の生涯を終えて、あなたの身元で生きる、その時が、ちゃんと備えられていることを、感謝しながら、はるかに望みながら、今、与えられている、一人一人の歩みを歩んでいけますように。特に愛する方を亡くして、悲しみの中にある方を支え、癒し、守ってくださいますように。皆によって祈ります。アーメン。